TBS Podcast。
はい、いらない時にいっぱいあって、うん、欲しい時に全然ないものの第1位は段ボールです、うん、間違いないよね。
そうだね、
いらない時あれいっぱいあるよね。
まあ、そうだね、
欲しい時にないでしょあれ。
ないね。
でしょ、
うん、うん、ね、引っ越しとか確かにそうだね。
でしょ、
うん、
まあ、欲しい時って引っ越しの時だけなんだけど。
ドア頭に言うことじゃねえ。ドア頭じゃねえな。
さっき段ボール見つけた時思いついた。
ああ、うん、いいね、そういうのいいね。
じゃあ早速いきましょう、はい、金の国の卵丼。改めまして金の国の桃沢健介です。
渡部おにぎりです。おにぎり
マイナビラフターナイト後半の30分は僕たち金の国が担当します。金の国の卵丼、この番組はラジオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そこちゃんと言ってくださいって言われてたよ選手。
いやー、痩せようというね気持ちが今芽生えてきてまして、
なんか言ってるよ ね、
なんかね、本当にそれ発端となったのは本当にラジオなんですよ。
この
ラジオをね、この喋ってる風景を、
はいはいはい、
あの写真に撮ってくれて
る。そうだよね、毎回ツイートとかしてくれてるよね。
でもなんか、タイムフリーをこの時期まで聞けますのなんかツイートの時貼っつけてくれてる、はいはいはいはい、たまに見ると、あ、なんかデブとデブ喋ってるみたいな時あって。
マジ？そう？俺あんまり一緒に近くにいるけど、
もっとちゃんと言うとなんか、坊主の痩せてるやつとメガネのデブが喋ってる時もあるから。
俺が痩せてるやつなんだ。
時すらあるぐらい。
マジで？
あれなんか俺本当に本格的に太ってきたかなって思って、やっぱ客観的に何かで見た時に思うんだよね。で、渡部がこのラジオでさ、頭の方というか、初めの方に結構ダイエットしますみたいなことでさ、体重報告とかしてたじゃん。
してたね。
でこの、ブース周りにはあの体重計があるんですけど、さっき
いつ行ってもあるからね、
はい、小山さんにその体重計持ってきていただいて、ちょっと測ってみたんですよ、はいはいはい、僕が一番その痩せてた頃の体重が65キロぐらいまで。
もう本当に標準体重、170センチだもんね身長ね。
そうそう、172ね、
70でしょ、
172、
70だったじゃん、確か、
いやマジでマジで、これちゃんと測った
の。本当
のやつね。これはその65キロを測った時にその身長だったから、そうそう、俺の一番嬉しいステータスとして頭に残ってくから。
なるほどね、はいはい。
それがまあでも芸人始めたてぐらいの健康診断かなんかだったと思うの、
ああなるほど、
そのぐらいの時期が一番ですよ、
はいはい。
で今測ってみたところ、なんと74.4キロ。
おお、もう10キロ増やん。
うわー、10って言わないで 9.4 じゃん。10って言わないで
10キロ増やん。そんな、
うわー、いやでもそうなのよ。
あ、そう、
いやそんなにかと思って。
あ、確かに、もう分かんねえかもな俺。
でね、今ここで言う、今日までに俺はちょっとだけダイエット始めてたのよ、
あ、なるほど、はいはいはい。
ってことはちょっと痩せてるんですよ多分ね。だから本当に10キロぐらい増えてたんだなと思って。
マジか。
なんかヒヤリとしちゃって。
まあそうだね、10キロはちょっとヒヤリとするかもね、確かにね。
やっぱりモテたいとかもあるじゃん、なんか漠然とさ。
まあな、それはもうね、人間みんなそうだからな。
僕もちょっと、僕のダイエット企画は今度またスタートする。
マジで？もうこれダイエット番組やん、はい。
でまあね、その、痩せたいから今あのホーム画面をね、スマホのホーム画面を一番マックス太ってた頃の自分、今よりおそらく10キロ近くを買った85キロぐら
い
の頃の写真にしてんのよ。
もうこいつには絶対ならないぞというね。
そう、スマホいじるたびに、もう
それストレスたまんない、大丈夫？
ストレスたまる。なんか、なんかこうなりたくないなっていう気持ちも芽生えてくるんだけど、普通単純になんか気持ちくてムカつくっていう。
確かにな、なんか自分のさ、そのキモかった時代の写真とかってさ、ムカつくよな。
ムカつく。
俺も高校時代の写真とかムカつくのよ。そうそうそう。
嫌なんだよね。そのそういうホーム画面しましたみたいなツイートをさっき、はいはいはい、ついさっきね、ツイッターにアップしたんですよ。
うんうん、
したらまあ結構なんか、
あ、もう戒めのために。
そうそうそうそう。宣言のためにあげたらね、ライスの田所さんが反応してくださって、え、これ本当に？ モーザー君みたいな、本当にこれうちの相方じゃないよねって、めちゃくちゃ関町さんに似てる、
あ、似てるって話になったな、あのな前に見た時に、そうだなったなったなった、う
ん
う
ん、関町さんに似てる写真だった、
うん、確かに似てたわ、
本当に関町さんに似てるんですよね、うん、僕も自信ないですみたいなことをやったら、それがさっきあのオリコンニュースに
マジでオリコンになってんの今、
オリコンニュースにさっき乗りまして、
マジ、
うん、もしかしたらあともう一個でも軽い記事を書いたら上がれるっていう社員さん書いたのか知らないけど
オリコンになる、え、どういう見出し、いやいや、
なんかね、
ライスに似てるみたいなこと、
あ、そうっすね、激似な写真アップみたいなんでね、あってましたよ、
面白それ、
いやでももうこれは逃げられなくなったなと思って、
逆に、
うん、ちゃんと痩せます僕は、
なるほど、はい、え、目標とかあんの、何キロ、まあ、やっぱ 65? そうなると
でもこれマックス痩せた時は65なんだけど、そこ目指してさ、まあ一旦頑張ろうとは思うんだけど、もう維持無理じゃんどうせ、
まあね、
だから62キロ目指して65から7ぐらいで安定させらんないかなって、ちょっと太っても、
なるほどね、うん、なるほどね、それはいいかもね、うん、62となると 何キロだ、
12キロ、ごめん撤回していい、無理だ
いやそうなのよ、いや無理だね、そうなのよというか、まあ、もちろん無理ではないとは思うけど、うん、そのさ俺もさ120からスタート、うん、119ぐらいだったかな、うん、正確に言うとからスタートして今105キロぐらいまでダイエットしたんだけど、
うんうんうん、したね、
俺もだから15キロ痩せてるはいるんだけど、うん、本当に、うん、簡単なのよデブの痩せるのって、うん、そう100キロ台の痩せるのって、
まあそうだね、
ぶっちゃけ別に全然いけちゃうの、
そうだよね、
マジで大変だと思う、
ちょっとしんどいか、うん、まあまあでも一旦2月終わるまでに一旦70キロ内は、
うん、そうか、
70キロ以下はちょっと目指して、
それはいけるかもな、確かにね、
う
ん、
ちょっと頑張ってみようと思います、
はいはいはい、はいはい、
まあ見守ってくださいよ、
いいね、うん、いいね、いいね、
でね、今ユニットライブ、
はいはい、
ナベンジャーズっていうライブがね、うん、1月30日31日と開催する予定なんですけども、これは渡辺のコント師4組ファイヤーサンダーさん、ジーパンパンダさん、全モンキー、そして僕らの4組で、ユニットコントのみを8本やるっていうライブの今準備中なんですけどね、はいはいはい、この放送の本当翌々日
か後とかかな、
翌々翌日ぐらいかな、はいはいはいはい、うん、にやるんでね、ちょっと本当に、
はい、
まだね席が余ってるということです、う
ん、残念ながらね、まだ
これ本当に来てほしい、
そうね、本当に
本当に頑張ってるんで、うん、
ね、
来てほしい、この話も来週したいし、
そうだな、
来週にはもう終わってるんで、うん、
確かにね、
この話をしたいっていうのもあるんで、うん、まあ、ね、ちょっとぜひね、これ聞いてる人は来てほしいなっていうのも、うん、ありますしね、ま
あ、あとお仕事の方とか遠方の方とかで、うん、本当どうしても来れないっていう人は配信もね一応ある、
配信があるんですか、
配信
これは買うしかないね、
配信ありますよ、
これはありがたいですよね、うん、いやぜひちょっとお願いします、
お願いしたいですね、
稽古中ね、なんか今まず R1 グランプリの開催中だからさ、
あ、そうそうね、
うん、メンバーで言うとジーパンパンダさんが2人とも、
はいはい、
準々決勝に進出してて ね、
うん、
うん、でファイヤーサンダーの崎山さんが今、はい、ファイヤーサンダーっていう名前で R1 出てるんですけど、
はいはい、いつ聞いても面白いな、
落ちてね2回戦
1回落ちたんだよね、
1回落ちて、うん、でなんでやねん、
うん、
その着眼点とか斬新やろみたいな
ツイートしてたね、俺も見たよそれ、
なんでやねんっていうことを言ってたんだけども、うん、まあちょっとね、追加合格がまさかの毎年あったっけ、ね、
いやーちょっと覚えてないな、
もしかしたらそんなことを崎山さんがツイッターとか言ったからとかも何かがあんのかもしれないね、うん、
なるほどね、
うん、だから今思い返してみたらやっぱ面白かったとか、
うんうん、
よくできてたなが追加合格だと思うけど、
そう、ね、
まあ、追加合格でファイヤーサンダーさんが行ってね、
うんうんうん、そうなんだよな、うん、だからナベンジャーズ結構バーンと行ってるよね、
そうそうそう、うん、まさに稽古中にその追加合格ツイートみたいなの見て、うん、うわっ追加合格してるやん、
うん、ほんとそうね、
なんやねんもう時間ないで、
あれあれ可愛かった、あれ
可愛かった
よ、ニヤニヤしながらな、
嬉しそうにな、
嬉しそうなみんな先輩だからさ、あんまりみんないじったりしなかった
り、いじったりしなかった
よ、
可愛いなと思って
あれ可愛かった、
いやそんなね、ほんと頑張ってる最中のメンバー
そうですね、
ほんといっぱいいるんでね、ぜひ見に来ていただければなと思いますよ、
うん、なんかちょうど今ちょっとあるあの話だ、別にこれは別に言っても、うん、あれなんだけど、
うん、
ちょこちょこね、うん、メッセージくれたりとかしてるから、ちょっと改めて今年はね、ちょっと僕はね R1 は出なかったってね、
あ、
一応ね、うん、そうそうそう、これだから、え、出ないんですかとかさ、
うんうんうん、
え、出てますよねとかさ、意外とね、やっぱ
まあ、ありがたいことに去年やっぱファイナリスト1位行ってるから、
うん、何件ぐらい行くの、
3件とか、
ね、あ、じゃあいいじゃん触れなくていいよ、じゃあ
触れなくていい、じゃあいいです、じゃあ以上出てないっていう、まあ、あれかな
出てないです、まあまあいろいろあるからね、
うん、そうですね、先週のさ、俺が強豪校のさ野球部にいたからさ、うん、なんかその結構俺は割と普通だと思ってたんだけど、
うん、
その強豪校とか部活動で厳しいところのなんかルールがなんか変わってるみたいなさ、
うん、
なんか変なルール多いなみたいな、まあ
まあ、ね、俺が体育会系が無理なんだっていう話からね、
先週
始まって、
そう、例えばで言うと、今日の先週話したので言うと、うん、電車に座っちゃいけないとか、
気持ち悪い、
コンビニ使えないとか、食堂の唐揚げにケチャップかけちゃいけないとか、まあ、そう、やっぱこういうのはまあ
かけさせてあげてよ、
俺普通かと思ってた
ね、頑張って運動してさなんでリコピンを摂取しちゃダメなのよ、お願いよ、
そう、別に誰もそのなんでとかを考えないから、もう無理なものは無理ってもなってるから
そうなんだよな、
そうなんだ
よ、なんでを考えないんだな、
そうそうそう、もうそんな考えてる余裕もないし、っていうのもあってさ、なんかちょっとね、他にもなんかいっぱいあったはずなんだよなと思ってさ、
うん、
俺もちょっと思い出したり、
うんうん、
まあそれこそ同級生の野球部のやつにちょっと連絡して、うん、なんか他にあったっけみたいな、なんかちょっと聞いたりしてさ、
うん、ああそうなんだ、
そうそう、なんかね、新たにね 12,3 個出てきて
本当にすごかったんだね、
そうそうそう
それってさ、うん、明文化されてるものなの、
いや、そういうなんか紙とかそういうプリントとかなかった、確か
じゃあ誰かの一存で誰かが、
そうそうそう、
おい先輩がこうやってんだからこうすんなよ、うん、みたいなのが増えてって増えてって、
そうそうそうそうそうそう、
聞きたい、
ね、まず、炭酸ジュースダメ、これは割と
まあ、そこはあるあるだろ、
あんま強豪校とかじゃなくても割と部活によっては、
部活中、
いや、あのその学校内にいる間みたいな、
あ、まあまあまあそれは、ね、
でもちょっとある、まあまあ、これはまあまあかなっていう感じなんだけど、マフラーダメ、
寒くても、
寒い、
本
当に、
俺のさ、俺はさ北国だからさ、
うん、
野球部なんかマフラーは分かんないけど、ネックウォーマーなんかめっちゃし
てる、ね、ちょうどその後に出てきて、ネックウォーマー禁止、
そう、ダメなの、
ダメだから、練習中とかネックウォーマーとかダメ、あと、うん、なんかね、制服のズボンが2種類あって、うちは、うん、本当にもう紺、紺の、スラックス、
うん、
ズボンが1種類と、もう一個なんかネズミ色みたいな、
うん、
なんかスラックスがあって、
うん、
で、紺の方が本当にかっこいいの、
うん、
制服のブレザーと合ってて紺の方がかっこいいんだけど、うん、紺は禁止なんでか分かんない、本当に別にどっち着てもいいのよ、正直それは、
うん、
うん、いや
でもなんか分かるよ、そのさ、カッコつけるとことかから封殺してくるよ
ね、そうそう、多分そうなんだ
よね、
2,3 年生は紺ありだけど、1年は全部そのネズミ色の方
に、 2,3 年はありなんだ、
ありありあり、
そう、じゃあ本当に色気なんか出してる暇あったら練習しろっていう話とかじゃない
ん、うん、とかじゃないと思う、
1年のくせにカッコつけるんだ、
そっちだと思う、
はあ、止まらんね、
ね、あと、
うん、一番変だなって今見ると一番変だなみたいななんかあんの、
一番変か分かんないんだけど、
うん、
1年生って部室使えないの、使えないっていうか、
お
う、まあこれは単純にその学校の作り的に部室がそんなに数多くなくて、 2,3 年生の部室しかないの、
はあはあはあ、
1年生は基本的に、まあ、グラウンドで着替えたりとか、
まあ、強豪校だと多いからね、
そうそう、まあ、そもそも人数も多いからっていうのもあるんだけど、
うん、
で、なんか 2,3 年生は野球道具を置けるのね、
うん、
物質に、
うん、
でも1年生は一回一回も全部持って帰んなきゃいけない、
あ、めんどくさいね、
自分のグローブ、スパイク、ユニフォーム全部、
めんどくさいね、そう、なかなかね、
で、だからエナメルバッグみたいのを支給されるんだけど、
うん、
そのエナメルバッグだけで登校するのが禁止で、なんかスクールバッグ、学生用の、
うんうん、
この2個持ちで登校しなきゃいけないっていう、今考えるとめっちゃ変というか、
気持ち悪いね、
だるかったなというシーズン、
それにさ、そんな学校に1年生入ってさ、まあ、疑問なんでとも考えず、うん、あ、そうなんだ、
うん、こういうルールだっていう、
だからそう、吹奏楽部ってさ、
そうか、
体育会系ってほどじゃなかったけど、うん、それでもなんか結構なんか、まあ、こういう言い方したらあれだけど、女の子だからさ、まあ、
またこれはちょっと違うあれだろうな、なんか、
そう、なんか、いや、まあ男にもあるっちゃ、まあ別に全部そんなもんなんだ、そのルールみたいなもんだと思うんだけど、まあまあね、自分が食らってたら後輩にもさせるみたいな、やっぱあんだよね、
そ、女子の世界も、
うん、だほん、まあそんなにめっちゃとかではないけど、
うん、
学校内で先輩に会ったら 挨拶をまあ後輩からしなきゃいけないっていうルールがあった、
まあまあまあ、
あった、
まあ、っていうかなんか それもちょっとまあまあ割と当たり前じゃ当たり前かなともちょっと思う、
これがあのルール化してんのよ。
あ
で廊下ってさ長いとこめっちゃ長いじゃん、このどんだけ遠くでも見つけたら挨拶しなきゃいけない
。なるほど。
でこれの一番嫌なのが先輩がおはようございますって言って先輩が気づくまでやんなきゃいけないっていう。
まあね、
そう、でまあ嫌な女の先輩もいたわけよ正直。
そりゃそうだろうな。
おはようございますっつっても反応しなかったら一生行かなきゃいけない。
ああ、なるほどね。
そう、おはようございますおはようございますおはようございますって目の前まで行っておはようございますおはようみたいな。うわ気持ち悪い。俺はもう気持ち悪いけど当時から思ってたけどね。うん、
なんであんちゃん眠れねえのかい。そしたらおいらが添いにしてやろうかい。
それは付き合ってからのお楽しみにとっておきます。
あんちゃんならそういうと思ってたよ。おやすみ。
非常に良いですね。
面白。
非常に良いですねこれ。何、はい、ですか、
はい、ラジオネーム靴ひも結ぶのめんどくさいさんで、
はい、
ビートたけし睡眠用 ASMR。 面白
いですね、まあ、付き合う感じなんだね。しか
も、めっちゃ良かったな。面白かった今、
うん、
普通に。はい、今週もねリスナーから、ASMR 風のジングルが届きました、まあこういう感じでねなんか、ジングルで流せる用の ASMR ぜひ募集してるんで送ってきてください。お願いします。
ということでね、まあ先週も先ほども話した、まあ、当時ね自分たちが行ってた学校の部活のとかの厳しいルール、はい、ルールについてね、
うん、
リスナーの方からも、まあ、部活とか学校とか塾とかもあるんですかね、
はいはい、
に関してメールが結構いっぱい届いたみたいで
嬉しい、
うんうん、ちょっと読んでいきますか、はい、みんな経験あんだねこういうのね。
まあな、お金少なかに、ね、多少あるよなやっぱり、うん、
ラジオネームテオリちゃん、
はい、
中学の時に所属していた強豪ソフトテニス部の理不尽なルール、日焼け止め禁止。うーわ
ー、
一生の話にもなってくるよなこんなんな。
確かにね。確かにだけど、でも、
うん、
単純に使ってるやつがいなかったな、うち野球
部。だから使ってたら禁止です。
禁止だったね多分ね。
使ってたらカッコつけてるってなって禁止になるの、
うん、確かに
ね。そうだね、うんうん、いやだからこれ理屈としては同じだよね、あの、うん、カッコつけてる、
カッコつけんなみたいなね。
は？何？日焼けしてなんぼでしょみたいな。
そうね。
日焼けしたくないんだったらうちの部活やめればいいじゃん。
きついな。
ですか？ラジオネーム断片的なラリアット、
はい、
僕は中学受験をしたのですが、小学生の時に通っていた塾で教材を忘れたら必ずクラス全員揃って授業を始めるというタイミングで、教材を忘れました、コピーしてもらえないでしょうかと言わなければなりませんでした。授業前に先生に言うと、あ、それ授業始まる時でいいからと言われ、わざわざ授業の開始時間を遅らせて羞恥心を味わう時間がありました。気持ち悪いね。
きつい。
これはなかなかだね。
これはきついね。
うわー、まあまあこの塾にもね教材忘れて、あの始まってから言われて、いやまたコピーしに行かなきゃいけねえじゃんみたいなのの繰り返しの先なんだとは思うよ。気持ちやりようあるよな。
やりようあるよ。
これルール化しなくていいよな。
なんかすごい陰険な人な感じしちゃうね。
ちょっとかわいそうだねこれね。小学生の時に通っていた塾なんだね。
ああまあね。
小学生はねそんな疑問持たずやっちゃうだろうからね。
まあ、そうな。
ラジオネームチーズ沼のカッ金の国のお二人こんばんは。私の中学校はジャージがハーフジップタイプだったのですが、胸から上のやつだね。
ああ、はいはいはい、
ほとんどの運動部にはジャージのファスナーは1年生は上まで締めなければならない、2年生は半分開けていい、3年生は全開で OK という暗黙のルールがありました。ああ暗黙ね。入学したてのこと頃そのルールをよく知らず、少しファスナーを開けていたら部活の3年生の先輩に微笑みながら黙って上まで締められて背筋が凍りました。
うわ怖っ
怖そいつ何それ。
でもこういうことをさ、これ暗黙のルールなんだからさ、いいのにな、まあ
ね、そうだよね、別に
1年生なんだからビッて、きっち
り
たまんないね。でもこういう経験って本当になんかトラウマというかね、
うん、あるね、本当に。
さっき言ったまああれだけど挨拶の話とかがあるからさ、芸人になってもやっぱりちょっと向こうが反応するまで挨拶しようとしたりしてたもんな、うん、
あるな、本当に。
ラジオネーム大根足の千鳥足、はい、モーザーさん、おにぎりさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私の中学校であった理不尽なルールや伝統は、女子バスケ部の1年生は歩くときに膝を曲げてはいけないというルール。私はバスケ部ではなかったので理由は分かりませんが、はい、1年生は階段も廊下も膝をピンと伸ばしたままペンギンみたいになってました。2年生になると若干膝が曲がり始め、うん、3年生になると普通に歩くようになっていましたが、あれは一体何だったんでしょうか。
なんかはいっていう感じなんだけど、ど
うこれはどういう筋力トレーニングなのかな。
トレーニングの一環ってこと。
階段ってどうやって歩くのこれ。
確かに階段を、
あ、横にこう、横にこう広くペンペンペンペンとこう。
いやもうめっちゃ意味が分かんない、なんか何のトレーニングにもなってない気もするし、
すごいね。まあまあでもなんか、うん、そうね、まあここら辺はね、理屈を通そうと思えば通せなくもないのがさ、まあ、これがやらしいところだよな、
うん、そうね、
うん、
ここがいい、
ね、そうトレーニングだというなんか精神面のあれじゃない感じを醸し出してきてるよね。以上というか、ね、
でもちょっと唐揚げ声はなかった気がするな。残念ながら
唐揚げ声はないね。俺でも自分がなんかやられたら一番嫌だなって思うのは、あ、うん、これだな、あのファスナーのやつ、
まあね、
ファスナーのやつ自分が先輩にビッてやられてたら、
いやだいぶ怖いよ、怖いしなんか嫌だし、うん、
なんかな
トラウマだな、
これきつい ね、
いや確かにね。なんか全然全然あれなんだけどさ、
はい、
今の トラウマっていうそこのみの 話なんだけどさ、
うん、
ちっちゃい頃にさ、
うん、
これ本当部活とか何も関係ないんだけど、
うん、
ちっちゃい頃にさ、
うん、
友達とポケモンゲームやってたの、
うん、
公園で、
うん、
でなんか結構ほんと多分、まあ、20代ぐらいの大柄な男の人だから、まあ俺みたいなやつっていうのちょっとか、しかもちょっと大柄で、だから俺みたいな感じの 目がめっちゃ細いデブのあんちゃんみたいなのが、なんか本当に 俺って想像してもらえればいいんだけど、なんかが普通にその公園 の、近くの歩道を歩いてて、でまあなんかやっぱ大きかったしその人が、うん、なんかパッて見て、あ、でかいみたいな、まあ、別に言ったとかじゃないんだけど、うん、なんかパッて見てた、
うん、
ね、2人で、
うん、
そしたらなんかスタスタスターって近寄ってきて、
うん、
でなんで見てたの
こう
って言われて、
お
あ、いや、あ、まあ、別にそのだ理由なんかないから、うん、なんか普通に人がいたから見た
く
らい、
あるよそんなこと、
あるじゃんそんなの、うん、いや、あーみたいな、もう小学2年生とかだったし、うん、2、3年生とかだったから、
うん、
え、だでも見てたってことは何か理由があるんでしょ、うん、なんで見てたのみたいな言われて、
うん、
え、でも本当に 別にみたい なんか感じずっと言っててさ、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあ次こうやって会った時に、
うん、
また見てたら、
うん、
このゲームぶっ壊すね、
うん、
って言われて、うわっ怖って思って、もうすぐ走って、もうその人がどっか行った後にすぐ走って、二人でもうわーって逃げた思い出。
走るしかないよね、うん、い感情も分かんないから、これが怖いなのか何なのか、
トラウマというか、なんかそうそうそう、今ふと思い出した、
うん、
でもなんかそんなんがごめん、未来全然関係ないん
で、未来から来た渡辺
嘘でしょ、嘘でしょ、
見すぎじゃない要望
が、あいつ俺なんて言わんよ。
金の国の卵どんぶり、
マイナビラフターナイト金の国の卵丼ぶりエンディングのお時間です。
エンディングです、
まあね、ナベンジャーズアッセンブル2、
はい、
というライブが本当にあるんで
ね
本当にあるんですよ本当に来てほしいなということでね、
はい、
本当頑張ってるし
本当にね
面白いんで、
まあ、これはもうね先言ってもいいよな、面白いよな本当に
まあまあね、まあまあ本当にあの自分がさライブ やるとか自分たちのこうなんかね単独とか一組とかでやるときに、はい、面白いですなんてなかなかちょっと
言えない、
言えないというか、
恥ずかしいしね、
自信もなんか、うんってなるんだけど、うん、まあ自分のね書いたネタもありますよ、だけど周りの人が書いたネタをさ客観的にこうやりながら見てたりもするんですけど、うん、本当面白いんで来てほしいなって思います。
そうですね、
そういう意味でも面白いんで ね、はい。なんとこの番組はラジコのタイムフリー機能で1週間限定で聞けます。
桃沢くんダイエット頑張ってね。
本編の再編集版とアフタートークは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など各種音声プラットフォームで聞くことができます。
もし2月の終わりまでに痩せなかったら、
すべてのメールの宛先はたまどん @tbs.co.jp です。 tamadon@tbs.co.jp です。
そのメガネぶっ壊すね壊します。
本当にトラウマ
どう壊すつもりだったんだろうね
本当にそうだよね
ぐしゃぐしゃ握ってぐしゃって
ぐしゃ系かな、ね、怖いよ。
ステッカーご希望の方は住所指名を忘れなくということで、はい、ここまでのお相手は金の国の桃沢健介と
渡部おにぎりでした。おにぎり